マンスリー四日市の時間です。この番組では市民の皆さんにぜひ知っていただきたい市政情報をピックアップしてお届けします。今月は四号ふるさとの道について社会教育課の伊豆澄さんにお話を伺ってまいります。伊豆澄さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日ご紹介いただくのは四号ふるさとの道ということですが、皆さんは四号地区にどんなイメージをお持ちでしょうか。印象的なものといえば大きな太鼓が登場するお祭りがありますよね。
そうですね、直径2メートル、長さ3メートルの大太鼓と直径1メートルの大鐘を使った東日野、西日野の大念仏は毎年8月に行われ、県の無形民俗文化財に指定されています。大念仏以外にも四号ふるさとの道には文化財やお寺、神社などが多く、歴史が感じられる地域です。さらに古くから製紙業や製茶業、醸造業などの地場産業が集まり、近代産業として発展してきた地域でもあります。
四号ふるさとの道はそういった歴史的な趣のある街並みが楽しめる道なんですよね。四号地区のどのあたりにあるんでしょうか。
西日野町の建昌寺から八王子町の吉田神社まで6キロほど続く赤いアスファルトの道が四号ふるさとの道です。
6キロも続いているんですね。道沿いにはどんなところがあるんでしょうか。
はい、市指定文化財の旧四号出張所などがあります。この建物は大正10年に四号村役場として建てられた木造建築で、当時としては実にハイカラな村役場だったんですよ。
へえ、そうでしょうね。それは大変歴史がありますね。一般の方も建物の中に入れるんですか。
はい、今は四号郷土資料館として地元の四号郷土資料保存会の皆さんが毎週土曜日に開館しています。入館は無料で、蚕の繭から生糸を取り出す作業の様子、明治大正時代に使われていた農機具や生活用具などが展示され、地域の資料が見られますよ。
それはますます面白そうです。四号ふるさとの道、ぜひ歩いてほしいですよね。他にも見どころはありますか。
はい、建昌寺には県指定有形文化財の仏塔阿弥陀如来座像、市指定有形文化財の三門があり、その近くには県指定史跡の伊勢安国寺跡などもあります。お寺や神社のほか酒蔵など近代産業の歴史が感じられるところもありますよ。また北側には自然豊かな四号風刺地区があり、そちらもウォーキングにおすすめです。四号風刺地区については広報四日市9月上旬号でも紹介していますので、ぜひご覧ください。
そちらも気持ちよく散策できそうですね。ますます行ってみたくなってきました。
ありがとうございます。歴史ある四号の街並みをもっと多くの人に楽しんでいただきたいと思い、四号ふるさとの道ガイドマップを今年6月に作成しました。各地区市民センターや市立図書館などで配布していますので、ガイドマップを手に四号ふるさとの道を歩いてください。またちょっと先の話になりますが、10月末には四号ふるさとの道ウォーキングイベントも行う予定です。詳しくは広報四日市の9月下旬号をご覧ください。皆さんの参加をお待ちしています。
そうですね、四号ふるさとの道ガイドマップぜひ手に入れてみたいと思います。また10月末のイベントも大変楽しみですね。本日は社会教育課の伊豆澄さんにお話を伺ってまいりました。伊豆澄さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。